北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、こんにちは。ナレーターの北山さとしでございます。パフパフ。ついにやってまいりました、私の番組、北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。私ナレーターというちょっと異色な経歴なんですけども、初の、ね、ラジオパーソナリティやらせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。ではまずちょっと自己紹介がてら、私が何者なのかですね、簡単にお話しさせていただければと思うんですが、私北山さとしですね、ナレーターって皆さんお分かりになりますかね。まあ、いろんな映像だったり、そこに声を入れる人、まあ、よく声優さんとかアナウンサーさんって聞かれるんですけど、まあ、それはねちょっと違う部分もあるんで、そのあたりは、この後ですねコーナーなんかでなんとなくイメージ掴んでいただければなと思うので、ご説明できればと思うんですが、まあ、あと私のパーソナルな情報になってきますと、実は私北海道からやってまいりまして、今、東京の方に住んでですねナレーター活動してるんですが、まあ、いろいろやらせていただいてはいるんですけどね、まあ、まだまだペーペーなので、今こちらでミュージックゼロチャンネルさんの方で今回はラジオ番組やらせていただくことになりました。今回はこのミュージックゼロチャンネルさんのあるつくばの方に本日初上陸させていただいたんですが、つくば面白いですね。北海道とは全然違う。だって駅の前にビルがいっぱいあるんだもん。つくばっていうと、まあ、学園都市とかなんか研究施設っていうイメージあったんですけど、結構いろいろショッピングセンターとかいろいろあって面白そうなところだなと思って、ちょっとこの後収録終わったらですね私遊びに行ってみようかななんて思ってるんですが、今回、まあ、なんでラジオを始めさせていただいたかっていうところですね。実は私中学校くらいの頃からずっとラジオが大好きで聞いてまして、で一時期はねラジオパーソナリティさんやりたい、それで就職しようかなみたいなところもあったんですけど、まあ、なんだかんだありまして、まあ、ちょっと一回サラリーマンやって、で、まあ、同じ声の業種なんですけどナレーターの世界の方に進ませていただいてですね、でもやっぱり憧れあったんでしょうねパーソナリティへの。なんで今回、やらせていただきました。まあ、今回そういうわけで私北山さとし、あだ名がトンボっていうので、まあ、トンボのメガネは色メガネっていうことでやらせていただいてるんですが、こんな私のラジオに、まあ、これからちょっとお付き合いいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それでは、北山さとしのトンボのメガネは色メガネ初回放送、張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、それではですね、先ほども、まあ、簡単に言わせていただいたんですけど、まあ、結局ナレーション、ナレーターって何なのって皆さん思ってると思うので、ここでですね私のコーナー始めさせていただきたいと思います。トンボの妄想ナレーションということで、私トンボこと北山さとしがですね、自分の、好きなことを、ナレーションさせていただいて、まあ、ナレーションってどういったものなのかっていうのをちょっとリスナーの皆さんに聞いていただけたらなと思うので、よろしくお願いいたします。 ラジオドラマでもないし朗読でもないし、なんだかありそうな番組とか CM のナレーションみたいなものを勝手に私がですね原稿を書かせていただいて、勝手に、そういった、CM みたいな感じでナレーションさせていただきたいなと思うんですが、あれですかね、一回、聞いていただいた方がわかりますかね、どういったものかっていうの。なのでじゃあちょっとだけ、最初に喋らせてナレーションさせていただけたらなと思うので、じゃあ一発やらせていただきたいと思います。今回の、ナレーションの内容がですね、私が勝手に考えた架空のゲームのシナリオライターの、高畑浩一さんという、もう全く現実にいない人です。それを勝手にイメージして、この人どういった人かなっていうのを、夜中ちょっと悶々と考えまして、勝手に、ナレーション考えさせていただいたんですけども、どういった雰囲気でナレーションするかっていうと、皆さんご存知ですかね、某テレビ番組風の原稿を作ってきました。某プロフェッショナルな人たちを紹介する番組みたいな、多分分かる人にはね、分かるかなと思うんで、その雰囲気で原稿を書いてきたんですけど、あまりそれにとらわれないで、ちょっと聞いていただけたら面白いかなと思うんで、そのゲームシナリオライターの、架空の高畑浩一さんがどんな人間なのか、どういった紹介をされていくのかっていう部分ですね、ナレーションでちょっとお伝えしたいと思います。ではナレーションスタートしますよ。
その男は昼の公園を歩きながら時折手帳にメモを残していく。男によって散りばめられたトリックと繊細なストーリーは多くの人を異世界へと引き込んだ。高畑浩一、38歳、ゲームシナリオ界に新風を送り込んだ男。独創的なアイデアと人間の心理を利用した新しいゲームの世界は日本にとどまらず各国のゲームショーで高い評価を受ける。この男が今までに作り出してきたゲームの数々、累計1億3000万本のゲームが販売されている。この男がこれからどのようなゲームを生み出していくのか、その全容に迫る1時間のストーリーが始まる。
はあ、緊張した。いやー、もう今ね一発本番なんですよ。もうめちゃくちゃ緊張しました。もうこんなのなかなかないんでね。しかもナレーションっていうものって基本的には映像がつくんで、映像にこの今の声ですね合わせて見ていただくような形なんですが、ちょっとラジオなんでね、皆さんの頭の中で映像とかちょっとイメージしてもらえたら面白いかなと思うんですが、どうですかね、某プロフェッショナルな人を紹介する番組風になってましたかね。今回、こういった、高畑浩一さんっていう架空の人物、38歳の男ですねを、私が勝手に考えて、こういったゲームの世界で生きてる人についての番組があったらきっとこんなだろうなっていう風なイメージちょっと作らせていただいたんですが、こういったですね、ナレーションの面白さっていうのをちょっとは分かっていただけたかなと思うので、こんなことをやってますよと、でこんなことできますよ私と、でこれ聞いてる人、スポンサーになってくださいと。ね、私のでもいいですしね、ミュージックゼロチャンネルさんのスポンサーになってくださいよ、本当に。もう、やりますよ、私。喋りますよ、ナレーション。もう、何でもやるよ、もう。この豆は美味しいとかね。落花生といえば千葉県とかね。もう、何でもね、できるので。あと、ちょっと違うパターンとかも、今後いろいろやっていきたいと思いますので、そういった部分で、もしリクエストとかですね本当にあったら、それに対して私もですねちょっとナレーションの方を書き起こしてやってみたいと思いますし、あとですね、本当にスポンサーになっていただけるような方がいたりとかですね、私ちょっと個人で、いろんな、声優さんだったりとかなんかいろんな活動やってるんだけど、ちょっと宣伝用にちょっとなんか原稿作ってこの私のですね番組のトンボの妄想ナレーションのコーナーで読んでよとかあったら何でも引き受けますよ。もう安い男ですから、もう何でもやるんで、ぜひぜひそういったねご意見とかご要望とかあったら ミュージックゼロチャンネルのサイトの方からですね、ちょっとご連絡いただければと思いますので、まあ私個人にね、あの連絡していただいても全然大丈夫なんで、よろしくお願いいたします。では、この辺でですね、ちょっと一曲聴いていただきたいんですけども、実はですね、今回私が持ってきた、聴いていただきたい曲ですね、今埼玉県在住の、歌手の方の曲なんですけども、実はその方ですね、私冒頭でも簡単に申し上げたんですが、北海道出身なんですけど、その北海道の時のですね、小中の同級生の女の子が今その歌手活動を埼玉でやってまして、でその子の曲になるんですね。で、まあ小中の頃、まあ女の子、まあ私男で相手女の子だったんで、まあそんなね、小学校の頃はまあ遊んだ記憶とか、まあ結構あるんですけど、まあ中学になったら、まあ思春期でちょっと女子との距離取ったりするじゃないですか。なんで、まあ中学校の頃ってあんまり仲良かったイメージないんですけど、すごいですね、今の現代、SNS の発展。ずっと連絡取ってなかったんですけど、Facebook あるじゃないですか。その Facebook で、まあ、偶然その、女の子のことを、まあ、友達かもで見つけまして、で、そこでですね、ちょっと連絡を久しぶりに取ってみようかなと思ったら、ちょうど私も、就職で、まあ、埼玉、東京の方に行っていた時に、まあ、その埼玉の方で、まあ、歌手活動をやってるということで、まあ、久しぶりに再会してですね、まあ、こういった、まあ、芸能の世界でですね、共にちょっとやっているということで、今回、曲の方ですね、ご紹介できればと思うんですが、その方、アイシさんという女性の方で、アイシさんの曲になるんですが、では聴いていただきましょう。アイシさんで最後の約束。
私に興味がなさそうで、そんなあなたがくれたたくさんの思い出を、生まれて初めて知った愛する人をなくす怖さを、もうちょっと器用に思い伝えることができたらな。あなたのために初めて涙流したよね。あの日言った裏切らないって言葉信じたよ。またあの頃に戻りたい。出会った時と同じ気持ちで、寒い夜二人乗りで送ってくれないの。 追いかけ続けたあの日々が今小さな光を照らしてる。笑った横顔、ちょっとした優しさ、寂しさも時々あるけど、あなたを忘れることなんてできないけど、ちょっとずつなら。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、ロケの方ですね、しちゃったんですよ。まあ、何の話かって急に言われても全然わかんないと思うんですけども、実はですね、ちょっと私がちょっと気になる場所だったり、まあ、人だったりにちょっとお会いして、その音源をちょっとこれから聞いていただこうかなと思っているんですが、まあ、人生初ロケ、まあ、先日ちょっと行かせていただいたんですが、今回初めてのロケっていうことで、本当に自分が好きなところにちょっと一回行かせていただこうかなと思ったので、実はですね、私が東京、まあ、関東の方に来てから結構頻繁に通わせていただいている、かりんとうのお店があるんですね。で、そちらに今回お伺いしてきたんですけども、浅草にある小桜さんっていうかりんとうのお店なんですが、まあ、もともとはそんな知らなかったんですけど、まあ、ネットとかで調べると、東京の三大かりんとうのお店みたいな感じでも、まあ、紹介されてたりして、まあ、結構、まあ、有名なお店なんですけども、まあ、そこのですね、社長さんが本当に優しい方で、まあ、私なんかがちょっとお伺いしたら、ちゃんとですね、ちょっとインタビュー形式でちょっとお話も聞かせていただけたので、まあ、ちょっとその様子をこれから聞いていただきたいと思うんですが、そこの井田社長ですね、本当にもう私の質問にも何から何までちょっと丁寧に答えていただけたんで、まあ、そこを通じてですね、まあ、その小桜さんのかりんとうのいいところだったりっていうのをちょっと皆様にお届けできたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、このかりんとうの小桜さんですね、こちらもし全国で、まあ、こちら聞いてくださってる方いると思うんですけど、ネット販売とかでも買えるのかな、なんかそんなような話もされてたと思うんでまあよかったら皆さんもちょっと調べてみていただけたらなと思うので、良さについては社長が、これから井田社長がしっかり伝えていただけると思いますので、ちょっと聞いてみてください。どうぞ。
はい、私は今東京の浅草に来ております。
今なぜ浅草にいるかと言いますと、私の大好きなかりんとうのお店小桜さんがこちらにあるんですね。今小桜さんの目の前に来ているんですが、これからちょっと小桜さんの方に、お伺いしてお話聞いてみたいと思います。でははい、小桜さんの方にちょっとお伺いさせていただいたので、まあ、かりんとう、すごい私も食べさせていただいて、まあ、美味しいかりんとうということで、ちょっとご紹介させていただければと思うんですが、
ありがとうございます。
まあ、私も、まあ、全部の種類ちょっと食べたわけじゃないんで、もしよかったらおすすめからちょっとお話とかお伺いしてもいいですか。か
りん
と
うは8種類あって、一応小桜の、代表選手は、有名寺というね。
有名寺。
小桜のかりんとうみんな細かいかりんとうなんですけどね、太いんじゃなくて、夢二っていう名前も細口の、ちょっと折れそうなね、形の、夢二っていう名前もね、はい、竹下夢二ってご存知ですか？
竹下夢二さん、
知らないでしょ、
わからないですよね、
綺麗な美人画を描くね、
はい、
そう、
あ、描く、日本画の、
そう、絵描き、ね、竹下夢二の、綺麗な、華奢な女性のイメージで、すぐかけちゃうというかね、折れそうな、で、夢二って名前をつけた。
あ、そうなんですね。
知らがないで、ね、でそれが、まあ、8種類あるうちの一番よく出てる、まあ、かりんとうですね。
はい、
夢二というかりんとう。
やっぱりその料亭の手土産から始まったっていうので、 その太いよりも細いっていう風になってい
た。 その通りです、
ね、あ、なるほど。
要するに武骨の黒砂糖の塊みたいなかりんとうだとちょっとあんまりね、粋じゃないって言うんで、
あ、なるほど、まあ、
両手の手土産でお渡しするんで、はい、まあ、ちょっと粋じゃなきゃいけない。で、包装なんかも、包装紙も変わった包装紙でしょ。
すごいおしゃれですよね。
ナスコンの字、ね、花びらが散ってるって、で、小桜って名前なんで、花びらを散らすって言うんで、ナスコンの字もね、珍しいね、食品に使うってことはね。
そうですね、すごい、最初人から私もいただいたので、すごいおしゃれなのだって。
それはまあ、料亭の手土産やってることなんで、色もまあ、ちょっと見て楽しみです。味は、軽い、重さ控えめの味で、あとは、全部包装をこう、手作業でやってますんで、
ね。あ、手作業でされてるんですか。
セロテープ一切使ってませんから。手作業って紐でね、そんなことなんで、まあ、粋じゃなきゃいけないって言ってるんでね、ちょっと体裁良くないです
ね。なるほど。
見かけも。で、今、料亭の方はクローズして、
はい、
かりんとうだけでやってる。
なるほど。
料亭がメインで、こちらがサブだったね。
もう今は、かりんとうがメインで。そう
そ
う
そ
う、
あとはいろんな味付けで、きな粉とか、
はい、
メープルシロップ入りとか、桜とか柚子とかね、まあ、いろいろあって、全部が8種類あるっていうことです
。そうですね、こういう、なんか古くからというか、すごいこう日本っぽい感じなのにメープルとかっていうのが自分最初見た時もちょっとびっくりして、
昔、はい、今他のお菓子屋さんもメープル和菓子で、はい、使ってますけど、私も15年以上前にカナダでたまたま行って、はい、メープルシロップがいっぱい生産地ですから、
はい、
であれカリウムカルシウムもたくさんあるんでね、
はい、長島何様、
栄養健康食としてもいいと、
はい、
お砂糖なんか入れるんだよね、
はい、ありがとうございます。
で、和洋折衷、カナダのメープルで、
はい、
まあ、カリンとってのはずっと日本独特のものだよね、和洋和と洋のね、和洋折衷のってことでメープルを使ったわけ。
へえ、
あ、その頃はあんまりなかったね、はい、和菓子でメープルはね。
あの人、偶然カナダに行かれた時に、あ、メープルいいなってなったんです。
前から知ってたけどね、
はい、
ホットケーキによくかけて、
はい、
4時から6時、
知ってたことは知ってたけど、
2時から4時、
まあ、実際にね、
あ、実際にカナダ行ってみて、あ、これはかりんとうに使えるなっていう、
それでだいぶ試作品たくさん作って、
はい、
やっと味を整えてね、
はい、
はい、そんな感じですね。
すごいですね、なんか実際に行ってその良さを改めて知って、それをかりんとうに、
ずっともう15年も続いてるからね、
はい、
お客様に好まれてるんだなと、
はい、
創作者というかオリジナルの、
はい、
ものとしてはありがたい。お客様にね、
はい、
ご満足というか好かれなきゃね、やっぱり淘汰されちゃいます
ね。16から18時ですね、
はい、そういう形で一応8品目、
商品が7020円、
どれも 撤退というかやめたのはないんで、
はい、
まあ、お客様には褒められてるんじゃないかなと。そういうふうな味がね、ただ一番代表選手で一番最初のこのイメージと、
はい、
それしかなかったんです最初は、ね、
もう本当に最初その料亭のところで、そうそう
60年ぐらい前にね、出した時は、
はい、
イメージ一本しか、
料亭の手土産で出されてたのがあまりに人気があったから、こういう風にかりんとうの販売
店舗だったので、たまたま住まいだったので、はい、このまあちっちゃなビルを建てた、
はい、
店でも開こうと思って、で開いた。それが平成元年。
あ、そうなんですか。
かりんとうは無店舗で料亭の手土産としては65年ぐらいからやってたけど、はい、店を開いたのは平成元年だから
、まあ、26年そうなんですね。
ということでですね、今週はちょっとここまでなんですが、今聞いていただいたように井田社長の方から、一番のおすすめ、夢二の、ご紹介とか、これからですね、まだまだ続きますので、ちょっと次回の放送の方で違うかりんとうのおすすめだったりっていう部分もちょっと聞かせていただいているので、ご紹介できればと思いますので、本当にですね、夢二っていうかりんとうが結構カラフルで細めのかりんとうなんですね。で、まあ、そのかりんとうですね、ちょっと今回一応実はこのスタジオの方にですね持ってきてるので、まあ、次週ちょっとまとめて味見もしてちょっとお伝えできればなと思いますので、ちょっと次回ですね楽しみにしていただければと思います。以上、ロケしちゃいましたのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ OG です。 DJ OG のつれづれ OG 日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、セックスレックス、止まった横顔。止まらないメリーゴーラウンド、予感のレグズの影、若い二人は少し疲れ、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、セックスレックス、止まった横顔。ミュージックゼロチャンネル、
はい、というわけで、そろそろ、北山さとしの、トンボのメガネは色メガネもですね、ちょっと終わりのお時間近づいてるんですけども、どうでしたかね、初回放送。もう私も緊張もあったりとか、まあ初回っていうことでね、ちょっといろいろ詰め込ませていただいたんで、もうほんと結構ごちゃごちゃとした内容だったかなとは思うんですが、大丈夫ですかね、これ本当に放送されるんですかね。まあ今回こんな感じで、まあこんな雰囲気ですね、これからもちょっと続けていきたいなと思いますので、まあいろいろ、まあ、ナレーションのことを知っていただいたりとか、まあ、私の拙いロケの音源聞いていただいたりとかですね、まあ、これからまたいろんな面白いことをやっていこうかなと思うので、まあ、その中で、まあ、いろんなリクエストとかも、まあ、いただけたらなと思うので、よろしくお願いいたします。最後にですね、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID はM アンダーバー Z アンダーバーチャンネル、 M アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL NNEL です。 N が2個続くんでね、皆さん間違えないようにちょっと検索していただけたらなと思います。ツイッター内で検索していただければ出てくるかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。